お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送のおすすめアーカイブ、過去の音声コンテンツの中からスタッフが選んだインタビューや記事を紹介します。
今夜はシドニー在住の森林セラピーガイド片岡真由さんに森林浴の魅力などについてお話を聞きます。片岡さんはフォトグラファーとしてオーストラリアの自然を撮影しており、その仕事を通じて森林浴と出会いました。まず森林浴とは何かから聞きました。
はい、森林浴って、まあ、日本人である私たちなら一回は耳にしたこともある言葉なんですけれども、はい、要は森林に入ることで、健康促進になるとか、その森からの癒し効果を健康維持に生かしていくものとして森林浴という言葉が、実は1982年に日本で提唱されたんですね。ハイキングとか山歩きとはちょっと違って、本当健康のために入っていくという行為ですね。そのなんかいろいろ医学的、科学的実証のもとに証明された様々な健康促進の効果をもとにして、ただその森に行くだけで、森が与えてくれる、自然が与えてくれる様々な効力で人体の健康に促進が期待できるという目的なので、まあもちろん森林に入って歩くんですけれども、あくまでも歩くことが目的ではないということでしょうかね。やっぱりオーストラリアだとブッシュウォークとか皆さんね、フィットネスのために森に行って、まあブッシュに行って歩かれたりしますけれども、まあ、森林浴というのは、まあ、結果的には、ね、健康に関することなので、フィットネスといえばそうかもしれないんですけれども、もっともっと奥深い、本来人間であるべき姿の、体に戻るという意味で、ハイキングとか山歩きとはちょっと違うと思います。
どういうふうに森林浴は行われるんでしょうか？
はい。森林浴の大きな点は、やっぱり、私たちが持っている、感性、五感を使うということですね。やっぱり、こう、視覚を使って見たり、聴覚を使って聞いたり、触覚を使って触ったり、感じたりっていう、その、五感を使って、今、この、自分がいるこの森の中で、足の下だとか、ちょっと目線を上げた木の上とか、自分の周りとかで何が起きてるんだろう、どんな匂いがしてるんだろう、それと自分の体の間では何が起きてるんだろうっていうことを、経験するために、五感を使いますね。
ちょっと瞑想と似てるような感じでしょうか、こう聞いていると。
そうですね。やっぱり入って、森に入ってすぐに目に行くのは、やっぱりその森の緑の空間ということで、まずこう視覚に、視覚が刺激されて、
うん、
で、そうすると、人間ってこう落ち着きますよね。緑を見ると。緑の空間に行くとなんかこうホッとする。
はい。
まずそこで、一つ目の、五感の一つ目の視覚を使って、まずリラクゼーションっていうのが起きてくる。で、うん、もちろん森の中に入ると、森の音がしますね。森の香りとか。一つ一つのそういう感覚に集中して、ゆっくりと歩くことで、まあ、歩きながら、簡単な瞑想とでも言うんでしょうかね。まあ、もちろんその場に座って目を閉じて、ゆっくりとその五感を一つ一つ感じていくのも、それもありだと思います。
片岡さんが、この森林浴に出会ったのは何かきっかけがあったんでしょうか？
はい。きっかけは、私はもうずっとオーストラリアの自然の写真を撮っていまして、特にユーカリの写真をずっとずっと撮ってたんですけど、やっぱり木を撮るには森に行くんですね。
はい。
で、こう森に入って木を撮るときに、やっぱり自分が撮ってるものとつながらないといい写真って撮れないんですね。で、それはやっぱり言葉では言えない。なんか自分が感じたものをシャッターの中に収めたいっていう気持ちで写真を撮ってきてるんですけど、どうしたらこの感覚を、このなんか森に入って、何とも言えないこの癒しの感覚を写真ではなく、どうやって人に伝えることができるだろうって思ってた時に、本当に偶然、インターネットでいろいろ木のことを調べてたら、ローマ字で森林浴って 出てきたんです。その時に、あーって思ったんですが、森林浴だって。私のやってることは、まさにその森林浴で、で、森林浴っていう言葉を使えば、まあ日本人だったら分かってくれるし、まあその時もまああの、森林浴っていう、もう日本語そのままで、結構世界中に広がっている言葉だと気がついたので、これを持てば、みんなと一緒に森に入って、自然の環境の中に入って、この自然とつながる感じを伝えることができるなと思ったのが最初でした。まさに、あの、天職だと思いました。私はこれをやるために生まれていたんじゃないかと思うぐらい。やっぱりあの、うん、今まではね、写真を撮る目的で、あの、自然の環境に行ってたんですけど、
はい、
やっぱりいろいろ勉強していくと、それだけじゃないものがたくさん見えてきて、写真を撮るきっかけになったのは、私がこうやって自然の中に行くようになったのは、やっぱり私たちが持ってる、こう、先天的に持ってる、なんていうのかな、人間と自然の、本来自分がいるべき場所、あるべき姿に戻れるところから、やっぱりスタートしたんだなって感じがしますね。森林浴に参加していただいた後、やっぱり皆さん口を揃えて、あー、いらっ。クスできた、よかった、また行きたいって言われてます。
その行く森林によって、はい、例えば感じ方が変わったりとか、相性が良かったり悪かったりとか、うん、そういうことはあったりするんですか？
そうですね。まあ、それはここによって感じることは、皆さんそれぞれ違うと思うんですけれども、うん、なるべくこう違う森林を選んで、皆さんが、やっぱり、一つでもね、多くの違う環境に行って、で、自分が好きなところを選んでもらったら、そこに、戻っていってくれたら嬉しいなっていう気持ちはありますね。森林浴の時に私が、いつも心がけている三つのポイントがあって、
はい、
それは必ず、小さな小川というか、せせらぎがあるところ。それはやっぱり水の音っていうのは、やっぱり聞くと、せせらぎの音っていうのは、落ち着きますよね。それも揺らぎの一つなんですけれども、その水の流れがあるところと、あと、苔があるところ。
苔
苔。日本のね、お寺なんかに行くとよく、
はい。
お寺とかね、ありますよね。苔の深さの緑とか、うん、なんていうのかな、その静寂感というのが、いろんな、外の音を消してくれて、うん、なんか落ち着かせてくれる。水の要素と苔の要素。
はい。
で、あとはやっぱり明るい森を選んでます。
ああ。
開放感がある森を選んでます。
なるほど。
うん。
確かにこう、ね、絵本に出てくるような、暗い森だとちょっと怖くなってしまいますけれども。
そうですね。
今ね、ロックダウンにシドニーが入ってしまって、なかなかこの森林浴ウォークも開催できない状況が続いているかと思うんですけれども、
うん、
個人の方がですね、うん、まあその方の住んでいる場所にもよると思うんですけれども、
はい、
近所に何かしら緑があったり、ひょっとしたらちょっとした、うん、ブッシュがあったりすると思うんですが、うん
はい、
そこで簡単にというのは変ですけれども、手軽にできる、森林浴風の楽しみ方といいますか、
はい、
自然の味わい方、もしありましたら教えてください。
はい、そうですね。木を見上げることでしょうか。うん。なんか、やっぱり気持ち的にもね、暗くなってしまうので、こんな状態なので、まあ、目線も顎も肩も全部下に向きがちなんですけれども、まあ、目線と顎を上げてもらって、木を見上げるということをすると、いろいろ考えてた思考が一瞬止まると思います。上を見るという行為で、頭の中にごちゃごちゃあったものがすっきりとこう流れていくような、木が上に伸びていくエネルギーを、私たちはその恩恵を得て、なんかこう元気が出てくるような、そんな感じになりますね。
時間的にはどのくらいやったらいいとかっていうのはあるんでしょうか？
森林浴の効果を十分に感じてもらうためには、やっぱり2時間ぐらいゆっくりと自然の環境の中に身を置くことが望ましいと言われてるんですけれども、ロックダウンとかで厳しい環境の方は30分でも近くの公園とか、ローカルなリザーブがあればそちらに出向いていただいて、あまり、いろんなことをしない という目的で、ただその自然の環境の中にいていろんなものを見てみる、聞いてみる、感じてみるということだけでも、森林浴2時間ぐらいやったのと同じぐらいの効果が得られますので、それもおすすめですね。
例えば、はい、周りにそういうものがなくて、もう外出もちょっと厳しい、はい、家の中にいるしかなくて、うん、ただ家の中に観葉植物があったり、うん、切り花の花束があったりする場合に、
はいはい、
その森林浴の何か、はい、癒しを得ることはできますでしょうか？
はい、もちろんできます。観葉植物などがあれば、葉っぱを触ってその感触を感じてみたりとか、
うん、
お花があればお花の匂いを嗅いでみたり、嗅覚を使って。やっぱりこう人工的なものから離れて自然のものに触れるとやっぱり、安心するというか落ち着くので、いつもこう携帯とかね、パソコンとか、人工的なものからちょっと離れて、そのポットの中の土をちょっと指先で触ってみたりとか、
うん、
あとは、その植物をよく観察してみるとか、そういうことで、森林浴室内で楽しめると思います。私は、まあでも毎日歩くことは、できるので、
はい。
パクの公園に行って、靴を脱いで裸足になって芝生の上をちょっと歩いてみたりとか、公園でちょっと拾ってきたユーカリの葉っぱなんかがこう、ドライになってもいい香りがする種類のユーカリがあるんですけれども、そういうのが家にあると帰ってきて、なんかその匂いでふわーっとこう、まだ森林の中にいるような、そんな感じでリラックスしてます。
シドニー在住の森林セラピーガイド、片岡真由さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。